皆さんおはようございます。1週間守られてね、お元気で支えられてこられたと感謝しております。キリストの何による歩みというペンテクスの出来事から、私たちはこの使徒行伝を少しずつ学ぶように導かれております。今日は3章の一節から、一人の男の人の足の効かない、生まれつき足の効かない男の人の癒し、その奇跡から学びたいと思います。ここに登場するのは40歳余りの人であったと4章の22節の方には後で出てまいりますが、生まれつき足の効かない男の人であります。生まれつきというのはですね、自分の足で一度も歩いたことがない人でありますね。小さい時からもう40になります。ずっと人々の世話を受け、毎日美しの門のところに抱えられて連れてこられてまいりました。ここで何十年もずっと礼拝に来る敬虔な人々に物乞いをして暮らしてきた人なんですね。彼の望み、彼の関心事は、まあ、その日一日どれぐらいの見入りがあるかということであります。お金をもらえるかということですね。他人の同情と荒れみにおいてかろうじて生きてきた、また生きている人であります。彼は生まれて一度も、何度申しますが、自分の足で立ったことがなかった。いつも人に助けられて、持ち運ばれてきたのであります。で、それは、彼の人生そのものになっていたんじゃないかと想像いたしますね。人に頼って、人の愛と同情に任せて、ここまで、彼は生きてきたわけですね。40です。これからは老いてまいります。これからも人々は自分に優しくしてくれるだろうか。家族も年取ってまいりますが、私を助けてくれる人たちは現れるだろうか。そういう人たちがいつも私に憐れみと同情を持ち続けてくれるだろうか。これからどうなっていくんだろうか。まあ、彼は自分の将来に不安がいっぱいであったと思いますね。だけども自分自身ではどうしようもない、働きようがないわけであります。この時代においては。物乞いになるほかなかったようであります。仕方がないとこう諦めて、どこにもそういう方の中で希望も力も湧いてこない、そういう生活をひたすら仕方がないという不安な生活をしていたわけでありますね。その日、美しの門を通りかかったペトとヨハネは立ち止まってですね、施しを乞うてきた男をじっと見たんですね。4節には、ペテロとヨハネとは彼をじっと見たと書いてありますね。見るという言葉がここには出てくるんですけどもね。彼はペテロとヨハネが宮に入っていこうとしているのを見て施しを請ったんですね。それに気づきましたペテロとヨハネは足をそこで止めてですね、彼の方に向かってじっと見入ったんですね。そして私たちを見なさいって言ったんですね。私たちを見なさいって言ったんですね。じっと見たんです。二人はじっとこの男を見つめる中で、精霊満たされ、精霊と共に生きとりました彼らはですね。この一人の希望を失い、人生をすでに諦めております。 ただその日の糧を得るためだけに生きている男、将来に不安と焦りを持っているこの男、その心の内を聖霊によって洞察することができたと思いますね。と同時に、彼らの内側からキリストの愛と憐みの心が湧き上がってまいりました。そして御霊によって自分たちと共にうちに生きて活動しているイエス様は、この人を憐れんで、この人を必ず助けてくださるという信仰が湧き上がってきたんです。じっと見たということを少し考えたいと思いますが、聖霊満たされた彼らは、一人のこの男の方を、物乞いしている男の人をじっと見たんですね。今日私たちはこのな礼拝に来ております。ペトロとヨハネが神殿において祈りを捧げるために、その祈りの時間に神殿に登ったということでありますが、その途上の出来事であるわけなんですね。私たちも今日車で来るとあまり人に会いませんけどですね、都会の教会は電車で来たりなんかしますから、いろんな人に出会うわけですけどもね、ひょっとしたら誰かにお出会いなさったかもしれません。玄関出るときに挨拶をした人が、あるいはそこで出会った人、車窓でふっと見た人、あるいは今朝のテレビをつけてて、そのテレビの中で出てきた人、ニュースなんかでいろんなことが取り上げてありますから、いろんな人を見たかもしれませんね。まあ、それはですね、まさに私たちもその途中でですね、出会ったわけ、人を見たわけでありますね。だけど私は大抵通り過ごします。通り過ごします。何も考え抱きません。だけどもこの時のペトロとヨハネはじっと見たんですね。でこの男の人はその後のことを見ますとですね、このこれが宮の十節に、これが宮の美しの者のそばに座っている施し工事いたものであると知りということですから、ある程度知られた人で、いつも毎日ですね、あの美しの宮の門はとても大切な門で、その門には聖堂の美しい彫刻がなされていた美しの門と呼ばれる、その神殿の入り口の門であります、一つでありますけれども、そこにいつもいた男のその顔をね、知っていたと思います。あれ、ペテロとヨハネもおそらく知っていた可能性があるんですね。いつも見ている人だったかもしれない。だけどもその日は、そこに立ち止まってじっと見たんですよ。ここは大切なところですね。あるいは聖霊が流されたということだったかもしれません。私たちもいろんな人々とこう出会う、あるいは先週の礼拝から今週の今日の礼拝に至るまで、いろんな人たちと私たちは出会いましたでしょうか。疲れている人と出会ったかもしれません。何かこうイライラしている、この人怒ってるなと、そういうですね、人がいたかもしれません。あるいは愛するものを失った人がいたかもしれません。私たちは礼拝から礼拝に向かう道すがら、私たちは多くの人々を 見ました、見てきました。時に自分の力で立ち上がらない人たちを私たちは垣間見てきたんじゃないでしょうか。心に留める留めないは別として見てきたはずなんです。誰かに非難されて倒れてしまった人、不当な扱いを受けて苦しんでいる人がいたかもしれません。あるいは自身の威信の中でなお恐れの中にうずくまっている、また全てのものは倒壊し、何もかも失って途に暮れている人たちの映像を見たかもしれません、ね、福岡の教会の横田パオロという先生がいらっしゃいますが、旧州キリスト教災害センターがこの教会に置かれまして、超教派で、ね、今九州のすべての教会が立ち上がってですね、他県も含めてですね、本当に熊本を助けようとしてね、本当に大きな働きをね、 している。